それでは、本日与えられている、聖書の箇所を読みいたします。ローマ人への手紙16章、3節から4節になります。聖書では、323ページになります。ローマ人への手紙、16章、3節から、4節です。お読みいたします。キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。二人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝しています。この箇所から同労者たちにと題して清岡先生に説教を取り入れていただきます。
おはようございます。もうお気づきかとは思いますが、隣の以前の山田さんのお宅が売りに出され、そして2軒の家が建ちました。向こうの道路側に面した家の方にはもうすでに洗濯物が干されてしていましたので、もう引っ越しておられるなと思いますし、このうちの駐車場側の家の方もですね、カーテンが入ったりしていますので、本当にもう間もなく入るかと思います。まあ、そうなりますと教会いろいろですね、時にはこの配慮をしなきゃならないことも多々出てくるかと思いますけれども、その辺のことまたどうぞよろしくお願いします。またそこに移り住まれた方々が本当にこう教会に導かれるようにも祈ってまいりたいと思います。今日はこのローマ書16章ですけれども、聖書には二人は一人に勝るという言葉があります。まあ、結婚の時などにも用いられますけれども、まあ、何かをなすにおいても確かに一人よりは二人の方が心強く、また働きにおいても協力の中で進むことができます。使徒パウロもそうでした。パウロはですね、彼は強い人であり、一人で何でもできる、どんどん成していく、まあ、そんな印象を持ってしまいますけれども、決してそうではないわけですね。使徒パウロには彼を支え、共に重荷を担ってくれる多くの人々がいました。そのような中で彼の働きが大いに進められていくことになりました。そのように共に労する人、同労者たちがパウロにもやはりいました。それが今日のところに名前が挙げられていますが、アキラとプリスカというこのご夫婦でした。まず一つはここで、この彼らがどういう人であったのかということですが、彼らはまずパウロの同労者であるということがあります。この聖書の16章のところでも、キリストイエスにある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてくださいとあります。このところで、アキラとプリスカの名前が出てまいります。聖書では他のところでもこのようにあります。ポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会ったと使徒の働きの18章にあります。ポントス生まれでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスカ。このポントスという地域は、まあ、現在のトルコの地にあるわけですが、黒海に面していた町でもあるようです。なおこのプリスカのことが聖書の他の箇所ではプリスキラとなったりしていますが、まあ、同じ人であり呼び方の小さな違いでもあるわけです。このアキラとプリスカというこの二人ですが、夫婦はローマに住んでいました。まあ、ところが紀元の50年頃にですね、ローマ皇帝であったクラウディオスという人がですね、出した命令がありました。それはユダヤ人たちをローマから追放せよという命令でした。それはユダヤ人たちによる暴動などがあったり、そんなこともあって反ユダヤのそういった機運が高まっていました。そのためにアキラとプリスカ夫婦はですね、仕方なくローマから ギリシャのコリントの町に逃れました。そしてそのギリシャのコリントの町においてパウロはこの二人と出会うことになるわけです。この夫婦はすでにクリスチャンであったわけです。ですから彼らはその出会コリントで出会ったパウロをですね、自分の家に招いて、そしてパウロは彼らの家に滞在をして、伝道することになりました。彼らは福音宣教に携わる働き人を支えるという夫婦でした。そして確かに福音宣教はそのように全世界に出て行き福音を述べ伝える働き人を助け支えるクリスチャンたちによって前進していったということがあります。イエス・キリストも弟子たちを使わすときに言われました。あなた方を受け入れる家に入るときにはその家のために祝福を祈りなさいというわけですね。弟子たちが使わされそして伝道していく中で彼らを受け入れるその家のためには祝福を祈れとはあったわけですが、パウロもそのようにしたことかと思います。そしてパウロはこの彼らと共に働きながら伝道しました。その働きはこのアキラたちの仕事、それは天幕を作るという、テントを作るという仕事でした。そしてパウロもまたそのような天幕作りをしていたということもありですね、パウロは彼らと同業者であるということもあります。聖書ではこの例えば使徒の働きの18章でおいてはこんなふうに記されています。その後パウロはアテネを去ってコリントに行った。そこでポントスマレでアキラという名のユダヤ人と彼の妻プリスキラに出会った。クラウディス帝がすべてのユダヤ人をローマから退去させるように命じたので最近イタリアから来ていたのである。パウロは二人のところに行き自分も同業者であったのでその家に住んで一緒に仕事をした。彼らの職業は天幕作りであった。パウロは安息日ごとに街道で論じユダヤ人やギリシャ人を説得しようとしたと使徒の十八章にあります。そのように彼らの支えがあったからこそパウロはコリントの町においてですね、大いに伝道することができたわけです。そしてその後にパウロが今のトルコにあるエペソにも伝道しようということでエペソへと出かけることになりました。そしてその時にもアキラとプリスカはですね、パウロに同行してパウロのエペソ伝道を助けるわけです。聖書は言います。同じ使徒の十八章ですが、パウロはなおしばらく滞在してから兄弟たちに別れを告げてシリアへ向けて船で出発した。アキラとプリスキラも同行したとありますけれども、彼ら夫婦はですね、パウロの宣教の重荷を共に担いパウロを支えたわけです。そんなパウロでしたが、街道のない地域においては彼らの家が家の教会ともなりクリスチャンとなり兄弟姉妹となる人々がそこに加えられていったということがありました。このエペソの伝道の様子も聖書に記されています。エペソでも教会の建物がなかったのでこのアキラとプリスカはまず自宅をですね、集会所として用いました。この時期のことについてパウロはコリント人の手紙の第一で記しています。そして二人の家の教会からもよろしくと伝えています。こうしてこのパウロはコリントでもそしてエペソでもアキラとプリスカ同路者である彼らと共に伝道しました。そしてパウロがさらにはエペソを離れてエルサレムに行った時には彼らはエペソにとどまりました。そして天幕作りの仕事を行いながらパウロが去った後も家の教会を守り伝道していたわけです。そして実はそんな時にエペソにいた学者といわれる アポロという人がいて、彼がそのアキラとプリスカのところに導かれてきました。この彼はですね、アポロは確かに学者であったわけですが、信仰に対してはまだ十分な理解を持っていなかったというところがありました。そこでアキラとプリスカはですね、アポロを家に招いて信仰の話を一生懸命して説き聞かせたわけです。その時のことがまた使徒の働きの18章に記されています。まあ、こうして後にでも皇帝からのユダヤ人追放の命令がこう廃止された、そんな事態となりました。そうなると彼らは再びローマに戻りました。ですからパウロがこのローマ人の手紙を書く頃は、アキラとプリスカはローマに戻り、そしてローマに住んでいました。まあ、そのような彼ら夫婦であったわけですね。そのようなアキラとプリスカ夫婦ですが、彼らはさまざまな事情の中で確かに各地を転々とすることがありました。ですが彼らはどこに行っても、あれどこにいようとも、どこに住もうとも、その家を、自分たちの家を、教会がなかった地域ですから、教会の人々の集まるところとして捧げ、解放し、伝道の場としていた、礼拝の場としていたということがありました。その意味で本当に伝道者パウロの道路者となっていたわけです。このローマ書でキリストにある私の道路者という呼び方は決して大げさなものではなくて、その彼らの事実働きに基づくものでもあったわけです。まあ、振り返れば福音十教会の開拓伝道においてもそうであったと思います。初めの頃は教会もない、集会所もない、そういう中でそのクリスチャンの家が最初の伝道の場となりました。教会堂ができるまではその家において小さな礼拝や、あるいは祈祷会や、いろんな集まりが持たれました。そのようにして信仰の働きによって伝道は確かに進められていきました。感謝のことであり、今日でも開拓伝道においてはそういうことがあります。この聖書のこのところで注目されることの一つに、聖書のいろいろな箇所にアキラとプリスカのことが出てくるわけですが、実はある箇所においてはこの妻のプリスカの名前が先に出て、夫のアキラの名前が後ろにということもしばしばありました。普通であれば当時の習慣であれば夫の名前が先に記されてアキラとプリスカであるわけですが、他の箇所においては結構プリスカとアキラとなってしています。これについては当時彼女の方が人々によく知られていたからだとか、あるいは彼女がローマの市民権を持っていたからとか、まあ、いろんなことは想像されているわけですが、いずれにしてもその理由は分かりませんが、こう聖書においてもある時にはアキラとプリスカ、あるところではプリスカとアキラとなっています。まあ、夫であるアキラからすれば少々複雑な気持ちになるかもしれません。男の沽券に関わる、まあ、そんなことも言いそうですが、そういったことに左右されるアキラではなかったようです。まあ、ところでローマにはこのプリスカにちなんで聖プリスカ教会があり、そして今日でも一つの観光地になっているとも言われますけれども、まあ、そのようなアキラとプリスカの夫婦の働きがあり、彼ら道路者であり、彼らによって教会が本当に始まり、そして伝道が進められたということでした。でさらに彼らについて語っていることは、第2には彼らは自分たちの命の危険、その中に置かれ自分たちの命を危険にさらしたとあります。聖書はこのところで、2人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれましたとあります。このように言われるのは、彼らが宣教のためにパウロに対して献身的な協力をして 見たことを語るわけですが、特に命の危険というものがありました。具体的には語られていませんが、これはエペソでの出来事に触れていると思われます。これは使徒の働きの19章にあるんですけれども、それはエペソでの伝道がどんどん進められていった、そしてクリスチャンとなる人々が多く導かれ出した。するとこれまでエペソでのアルテミスという偶像の神の神殿で、こうその神殿の模型をですね、銀で作って売っていたこの金細工人たちが多くいました。まあ、いろんな観光地に行くとそのお城の模型が、あるいはいろんなものがですね、売られたりしますけれども、それと同じようにこのアルテミス神殿に来る人々のためにアルテミス神殿の模型を銀で作って売る銀細工人たちがいたわけです。これまではそれを作りお土産として売り収入も得ていました。ところがパウロが伝道し、人間の手で作ったものは神ではないと語りですね、それは偶像の神に過ぎないと言って、そして、クリスチャンが増えるとそれがですね、売れなくなっていく、売り上げが落ちていくということがありました。そうすると彼らはパウロたちクリスチャンはけしからんというわけです。そのことが発端となって大騒動となりました。そしてクリスチャンへの暴動となっていったわけです。まさに命の危険にさらされました。でもこれはそれだけ伝道が進んだということでもあったわけです。ですからこのアキラとプリスカにとってもエペソに住んでいたわけですから命がけでした。もちろん伝道者パウロの命も危険ですが、パウロを守るためにまたアキラとプリスカからもこう命がけだったということでした。まあ、このような献身的な働きによって教会は確かに爆発的に進展していきました。古代の教父、教会の指導者であったテルトリアヌスという人の言葉ですが、殉教者の血は教会の種子、教会の種であるともあるわけです。信仰のために殉教した多くの人々の血は教会の種である。確かに振り返ればキリスト教会の歩みはこのような命を懸けた献身的なクリスチャンたちによって、本当この先輩たちによって前進したということを知ります。もちろん日本においてもそうでした。キリストの時代もそうであり、戦後の福音宣教と教会の開拓においてもそうでした。そのような多くの献身的クリスチャンたちの祈りと働きによって、まあ、今日の教会、私たちの教会がここにあるということが言えます。感謝であるとともに、私たちもまたそのような生き方、命を懸けるとまではないでしょうが、でもこの今の日本においてはそういうことはないでしょうが、その姿勢は私たちにもやはり求められているかと思います。東夢の教会も50数年を過ぎたわけですが、本当に最初の先輩たちがこの教会を愛し、また立て上げてくださった、その上に今日があるということを知らされます。そして3つ目に言われることは、アキラとプリスキラ夫婦は諸教会から感謝されているということでした。聖書はここで彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会も感謝していますとあります。このアキラとプリスキラに対してパウロはもちろん感謝しているわけですが、異邦人のすべての教会も感謝している。まあ、先ほど触れましたが、アキラとプリスカはユダヤ人でした。確かにローマやエペソやコリントという異邦人の地に住んでいましたが、ユダヤ人には変わりはなかったわけです。そして当時も多くのユダヤ人たちにとっては異邦人に対して同じクリスチャンであっても、それこそ染み込んだような偏見もあったといえます。そして異邦人側からすればですね、異邦人を見下すユダヤ人たちであり、彼らに馴染めないものも感じていたと思います。反目し合うとまでいかなくても、そういったところもあったわけです。確かにアキラたちはユダヤ人でしたが、 その彼らの働きに対してパウロだけではなく、異邦人のすべての教会が感謝していると言います。彼らは異邦人の地であるローマにおいても、エペソにおいても、コリントにおいても伝道しました。使徒パウロを支え、自分たちの家を解放し、家の教会として用い、異邦人への伝道に貢献したわけです。彼らの働きがあってこそ、それらの地に教会が建てられ、教会が進みました。まあ、今日そこに教会があるのは彼らの働きの家だったわけです。そのようなことがあったからこそ、異邦人の教会であっても彼らはこのアキラとプリスカに深く感謝をしている。まあ、それも当然であったわけですね。最初の一粒の実があったからこそ芽生えて育って成長していったということでした。このようにアキラとプリスカは民族やあるいは文化の違いを超えて、献身的に道路者として使えていきました。多くの人々がそれらのことに左右されたり、あるいは囚われたりする中にあっても、本当にそのような民族や文化の違いを乗り越えて彼らは伝道し、教会を立て上げた、そのような夫婦であったということを知らされます。まあ、このように使徒パウロの働きは決して彼一人の働きではなくて、多くの人々の支えと助けがあってこそなされたものであるということを知ります。そのようにして支えた道路者の中には、アキラとプリスキラ夫婦がいた。命を懸けるような働きを成した彼らがいた。道路者と呼ばれる彼らがいたということを知ります。そのような彼らがいたからこそ今日があるということであり、私たちもまた彼ら夫婦、本当にその姿から学ぶところもあると思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日私たちこの教会があります、全世界にありますが、これらの教会は本当に将来において宣教者たちの道路者として、命がけでまた献身的に労した多くの兄弟、また姉妹たちの働きの家に今日あることを思います。そのような思いの対しての感謝とともに、また私自身もこれからのまた後の教会の本当に良き礎となっていくことができますようなを導いてください。感謝をし、イエスキリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。